石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
明日9月24日に今 iPhone が発売になるということでして、この1週間はね、いろいろと Apple の発表会だ、 iPhone だ、 iPad だという原稿をひたすら書いてるという感じなんですが、はい、まあそんな中でやはりまあライバルとしては話題が盛り上がってるっていうところなので、まあいろいろとね、対抗すべく情報を提供してくれてるという感じがあります。あるメーカーとかはもうそれこそアップルの発表会があって翌日に電話かけてきて、はい、新製品貸し出すんでどうですかみたいな、レビュー書いてくださいみたいな
積極的に
ご利用ししてくるところもあれば、うん、あと別のメーカーもやっぱりそのね、 iPhone との比較でスマートフォンのレビュー書いてくださいというところがあります。でそんな中意表ついてきたのが Google でして、はい、まあ、Google はね、一般に向けてオリジナルのポテトチップスを1万人にまあプレゼントするキャンペーンといったものを発表しました。でこれ先着1万名だったんですけども、すぐにね、あの1万に達成したということで、第2弾として抽選で1000人にまあプレゼントするというところです。でこれなんでポテトチップスかと言いますと、はい、どうやら今度発表されるスマートフォンが Pixel 6ですけども、まあ、それがまあ、あの Google が設計したチップを載せるということなので、ポテトチップスになってると。
まさかそのチップつながりですか？
多分そういったことをかけてるという感じになっています。でだから Google Pixel 6に搭載される純正チップの魅力を一味早く味わえる純正チップスというところでして、1万名はあっさりと達成しちゃったんですけども、
はい、石川さんそのチップスはもらったんですか？
いや、まだもらってないですね。だから専門メディアにはなんか、うん、先行してなんか届けられてるようですけど、うちには来てないので。
それはもらえなきゃ記事書けないですよ、ね、
そうそう、だから普通のね、あの一般ユーザーと同じくSNS から申し込んで来るの楽しみに待ってますからっていう感じなんですよね。なのでまあこのね、あの秋、まあ、商戦としては盛り上がるので、はい、各社ね、いろいろと取り上げてほしいっていうのがね、非常に感じるかなという感じですね。
これ今までの iPhone の発売の時もやっぱり他のメーカーってそんな感じだったんですか？
まあだからだいぶみんな学習して寄せてきてるというかまあその傾向は強かったんですけど、寄せつつあるという感じですよね。だからまあ、ね、今度ギャラクシーにも来てもらいますけど、はい、ギャラクシーとかって例年夏に発表して、だけどまあね、キャリアが発表会するので、それまでまあずっと日本では温存状態になっていて、で iPhone が出た後にキャリアの発表会があって、でギャラクシー売られるってパターンだったので、まあすごいタイムラグが発生してるわけだったじゃないですか、はい、けどもう日本発売はもうキャリアの発表会待たずにギャラクシー単独でまあやってたりもするので、結果として取り上げられやすくなっている。この間 iPhone の発表会があった時の翌日とかも iPhone とギャラクシーみたいな一緒に扱われたりとか、ギャラクシーの発表会があった日もちょうどアップルの発表会の招待状がまかれたタイミングと一緒だったので、やっぱりそれで一緒に取り上げられる、今度の iPhone はこんな風になって、でギャラクシーは折りたたみですよみたいな感じになっているので、まあみんなね、アップルに寄せることで結果として盛り上がってるという状況になっているので、まあね、スマートフォン業界まだまだね、いろいろと盛り上がる要素あるんだなというのを改めて感じた次第です。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
先週発表された iPhone13 シリーズ4モデルと iPad 2モデルの実機をスタジオに持ってきましたので、レビューしていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
発売直前 iPhone 13実機レビュー。9月15日に発表された iPhone 13シリーズ4モデルと iPad 2モデルが明日9月24日に発売されます。本日はスタジオに iPhone 13 4モデル、そして iPad 2モデルの実機を持ち込み、石川さんにレビューしていただきたいと思います。
先週の放送で簡単に紹介していきましたが、改めてまあスタジオに実機がありますので、触った感想ですとか、まあ、そういったものを含めて紹介していきたいと思います。まあ、実際私まあ1週間程度 iPhone 13シリーズに囲まれて生活したという感じでいます。はい、なのでもうね、嫌というほど触ってきたので、いろいろと語られてたらなと。
もうだいぶじゃあ情報溜まってますね。
はい、思います。まず iPhone 13ですけども、ノーマルの13と13ミニのまあね2つがラインナップされております。はい、でノーマル無印の13が 6.1 インチで、ミニが 5.4 インチと、まあ、こちらね、従来の iPhone 12シリーズと、まあ、変わり映えしないというところで、サイズね若干本当にこう 0. 何ミリ厚くなってたりとか、数グラム重くなってたりというところありますけども、まあ、それぐらいの違いでしかないというところです。でカメラに関しては2眼2つのカメラで、背後に超広角と広角のまあカメラが載ってるというところで、一般的な SNS ですとか写真撮る分には申し分のないカメラになってるのかなというところです。で本体カラーに関してはブルー、スターライト、ミッドナイト、ピンク、プロダクトレッドというところで、スタジオに持ってきているのはブルーという感じになります。で去年のブルーどちらかというとね、紺っぽいと言いますか、ちょっと濃かったんですけども、はい、だいぶ今年のブルーは薄っぽいブルーになっていて、
なんかレトロな感じですね。
そうですね、レトロな、まあ、上質感のあるブルーになっているのかなという感じです。でディスプレイ自体ね、若干標準の状態で輝度が上がっているというものになっております。はい、でまあ後述するねプロットも共通してるんですけども、まあ、カメラ機能的には一つね推しになってるのがシネマティックモードと呼ばれるものになっていて、はい、ピントで自在に合わせることができるといいますか、後からあのピントをまあ自由に変えられると、人物が複数映ってれば後からピントを変えられるというものになっています。でまあ、実際に撮ってみると、まあ、確かに楽しいと言いますか、あのまあ手前に合わせつつ、じゃあ奥にねまたピント合わせてまた戻したりといったことが、まあ、撮影の時には自動にもできますし、後からね編集でも変えることができるというものになっていますので、まあ、これはこれでね、普通に家族でまあ動画を撮る時なんかもね結構楽しくなってくるんじゃないのかなと思います。
なんか分かりやすい紹介動画も発表してましたよね。
そうですね、まあ、映画のシーンみたいなものもね上がってたりもしましたし、うん、私もまあ実際子供を使っていろいろと撮ってみましたけども、はあ、まあ、確かにねいろいろと変えられる、編集で簡単にできるというところもあるのでね、いろいろと凝った動画が撮れてねいいんじゃないのかなというふうに思っています。
あれは撮ってる間に例えば自分がピント合わせたいところにタッチしてるんですか、手前と奥と。
自動的に合ってくれたりもするんですけど、はい、ただまあタッチすることによってで変えることもできると、うん、でしかも後から見てみると、ね、そこの変更もできるというものになっています。はい、
後から変更できるっていうのがすごいですね。
はい、これ実際に今撮ったやつなんですけど、
はいはい、
こう見ると今ねあのフレームの中に今あの複数の人が写ってるんですけど、はい、ちゃんとそれぞれの人に四角いマークがついていて、でこれ後ろの人にタッチすると後ろの人にピントが合う、で手前の人にやると、手前の人にピント合うみたいなことができるので、その撮影のシーンごとにピント合わせる場所を変えることが後からできると。
うーん、これは人に限らず
メインは人ですね。はい、ただまあ物も映ってれば物にもピントがあったりもします。
うん、
はい、なのでまあいろいろとね映画的に作れたりとかするのはありなのかなと思います。はい、ね、まあ、だから iPhone 13に関して言うと、まあ、幅広い人に受け入れられるスマートフォンになってるのかなと。 6.1 インチでねサイズ的にもまあいいですし、で一方でミニに関して言うとね、まあ、やっぱちっちゃいので、まあ、人を選ぶのは事実だと思います。
うん、
あのウェブ見たりとか動画見たりするときはちょっと物足りなかったりもしますし、一方でまあね胸ポケットにもスッと入ったりするサイズ感っていうのは使い勝手良かったりもしますし、まあ個人的にはね結構ミニ好きだったりもするので、ミニおすすめしたいところですけども、一説にはねあんまり人気ないというふうに言われてたりもするので、ミニ好きとしては悲しいなというところです。はい、続いてが iPhone13 Pro と iPhone13 Pro Max、
はい、
こちらのプロシリーズになります。プロが 6.1 インチ、プロ Max が 6.7 インチというところでして、こちらはディスプレイの標準の最大輝度が上がっていると、去年は800ニットでしたけども今回1000ニットになっているというところでして、まあ実際使ってみるとね確かに明るくなってるかなという気がしなくもないです。で本体カラーはシルバー、グラファイト、ゴールド、シエラブルーというところで、スタジオに持ってきたのはゴールドというものになっています。でまあこちらに関して言うとね、あの本当に13同様に、まあ、デザイン的にはほとんど違いがないと。ただ若干厚みが増えていたりとか、カメラ部分もちょっとね大きくなってる感じがしなくもないので、去年使っていた iPhone12プロとかのケースが入れようとするとちょっとちっちゃいかなと、若干入りにくいかなという感じがしています。で、まあ、カメラに関して言いますとこちらね、まあ、3つついています。超広角、広角、望遠というところでして、実際にまあ撮影してみると 0.5倍、1倍、3倍、デジタルズームの15倍というふうになっていますので、まあね確かに望遠レンズ、望遠カメラがあると遠くのものがねズームで撮れるので、まあ、便利っちゃ便利だなというところなので、ね、iPhone13 で望遠なしで割り切るか、やっぱり望遠あった方がいいよねというところでね、プロにするかというのは悩ましいなというふうにも思います。あとまあプロの2つに関して言いますと、まあ、ライダーセンサーが載っているので、はい、被写体に対してレーザーを当ててレーザーが返ってくる時間で距離が分かるので、まあ、それによって暗い場所のオートフォーカスが速くなったりとか、あとは暗い場所ナイトモードでのポートレート撮影がしやすいというふうに言ってますが、うん、なかなかナイトモードでポートレート撮るっていうシーンはあんまりないのかなっていうのは個人的には思っています。
シチュエーションが、
うん、はい、ただ、iPhone Pro、 iPhone 13 Pro に関して言うと接写がめちゃめちゃよく撮れるというところがあります。
接写か、
はい、これ実際にケーキとか撮ってみたんですけど、はい、まあかなり寄って、
それ石川さん撮った写真ですか？
そうです、そうです。
なんかモデルの写真のようですね。
そう
すごい綺麗に
撮ってる。わざわざ昨日ケーキ買って撮ったんですよ2100円。
いやでも私望遠より接写の方が使う気がしてもるんです
か？そうなんですよ、うん、でね同じケーキを iPhone13 で撮ってみるとやっぱり全然違くて、
はい、
ボケボケなんですよ同じ距離から撮っても。
それも一応接写モードで撮りました。
で要は iPhone には接写モードっていうのは存在しなくて、 iPhone13 Pro は寄るとカメラが切り替わって
自動的に
接写撮れるようになるんですよ、
はい、モードで撮れると。
だけど iPhone13 だと全然それは撮れないみたいな。ちょっとなんか試して撮ってみてくださいよ接写で。
あ、じゃあよろしいですか、ちょっとお借りします、はい、ボールペンを今ちょっと、
はい、
撮ってみようと思うんですが、3倍にします。
多分そのままの倍率でいいですよ。1で
1でいいですか、
はい、1で寄って撮るみたいな。
1でさらに寄る。あ、はい、本当だ、ピントがすごい綺麗にすぐ合いますね。
うん、なんです。
あ、なんかちょっとこの辺のストレスないかも、
うん、でこれじゃあ iPhone13 で、
はい、 iPhone13 同じくボールペンの方にレンズを向けてみます。
で寄ってみてください。
え、こんなに違うんですね。あの同じように寄ってますけど、全くピントが合ってないです。
そうだから
なんだ、
iPhone13 だと結構寄れないんですよ。
しかも接写って結構しっかり構えてないと手ぶれが激しいじゃないですか、はい、だからなおさらこうグッと構えたいところが全然ピント合わないっていうのはちょっと困っちゃうな。
そうなんですよ。自分いろいろ仕事でね、なんか新製品発表会とかで今までデジカメ使ってましたけど、まあ、デジカメも接写苦手だったりもしてね、まあ、レンズ変えたりとか接写に強いカメラ変えたりしてるんですけど、もう iPhone13 Pro でいいかなっていう感じに、
これはいいかも
なってきました。でそれね動画も撮れるので、 拙者が欲しい人はやっぱりプロを選ぶべきなんじゃないのかなと思いましたね。
あ、いいと思いました拙者、
うん、なのでまあね、あといろいろと細かいところで言うとプロレスっていうね放送に適したようなコンテンツが取れるというところもあったりもしますし、若干ねやっぱりプロシリーズはプロユースというか仕事でバリバリ使う人向けなのかなと。ナイトモードでポートレートとかもね、やっぱり SNS 向きだったりもするので、まあ、写真をメインに映像をメインに使う人はやっぱプロを進めたくなるなという感じですね。松代さん今実際触ってみてどんな感じですか？
なんか私は iPhone ユーザーではないので、はい、毎回出るたびにこうなんですよああなんですよって聞いてへーっては思ってたんですけど、うん、やっぱりなんか実生活で今みたいにその拙者ってよく私は使ってたので、うん、なんだかんだ近くのもの撮ってたのでそういうなんか普段の生活に少しでもこう改善できる何か役に立つものがあるって分かると一気に興味湧きますね。
そうですね、はい、はい。あともう一つ今回の iPhone13 はデュアル eSIM が対応になっております。
はい、はい、eSIM が2つ使える、はい、これどういったメリットが出てくるんでしょうか？
今までの iPhone12 とかも、プラスチックの SIM カードと、まあ、eSIM の、まあ、2枚同時使用というものは可能でした。なので2つの回線が入っているのでどちらでも電話を受け取れる。でデータ通信するときには安い方を使うとか早い方を使うとかっていうね、まあそういった手動で切り替えられたんですけど、今回はどっちも eSIM OK、 今まではプラスチックと eSIM でしたけど今回は eSIM eSIM での組み合わせができるようになっているというところです。去年ぐらいまでは eSIM って本当ね、楽天モバイルぐらいしか使ってなかったですけど、まあ、ここ最近はソフトバンク、ね、LINE もとかもやってますし、はい、au もやってますし、まあ、ポボもやってますし、ようやっとドコモ、アハモでも、ね、eSIM 対応するようになったというところなので、あ、安い料金プランが出たと思ったらネットでまあ契約してで eSIM のプロファイルを落としてきてすぐ使うということが可能になります。まあね、本当にもう菅さんと、ね、総務省のおかげで乗り換えめっちゃしやすくなったというところで言うとね、まあ、その辺というのはね非常に乗り換えやすくなりましたし、 eSIM 両方ね2枚使えるというところはね大きいのかなと。まあ、eSIM 自体はね複数入れられるんですけど同時に使えるのが2枚というふうになっています。
はい、さあここまでご紹介してきてやはり気になるのが価格なんですけれども、はい、いかがでしょう？
そうですね、価格に関して言いますとやはり今回面白いのが定価といいますか本体価格で言うとアップルが一番安いというのは変わりません、うん、はい。でそんな中楽天モバイルが頑張っていて楽天モバイルはほぼアップルと同じ値段で売ってきています。でソフトバンクドコモ au に関してはね多少本体代金にまあ利益といいますか、まあ、そういうの乗せるのかなというところなので数万円ちょっとアップルに比べると高くなっているというところがあります。やはりまあこの辺もね、あの菅さんと総務省の影響でしょうけども、まあ、端末代金と通信料金を分離すると、まあ、完全分離とかって言ってますけど分離したことによって端末単体でキャリアショップは売らなきゃいけなくもなってると。なので、まあ、ドコモショップで au のお客さんが来ても回線契約してなくてもドコモショップを売らなきゃいけないというふうになっているので、さすがにね、あの利益がない中スマートフォン単体で売るのは難しいのでキャリアショップも利益が出るように若干上乗せ乗せてるというところがあります。ただ、まあ、今回ね非常に各社面白いと言いますか、はい、売り方を頑張っていまして、ソフトバンクと楽天モバイルは48回払いにしてそのうちのね半分24回分を支払えば残りの24回分は支払わずに次の機種変更できるというものになっています。で楽天モバイルは2年間払わなきゃいけないんですけどソフトバンクは2年未満でもそういった手続きができるので、まあね、端末は回収されてはしまいますけども次の、ね、機種変更しやすくなっているという仕組みがありますし、au は、まあ、その仕組みが導入されているんですけども残価を設定する、要はそういった半分とかではなくて端末それぞれに残価を設定して、まあ、それをね24回払いにして、残価の分を24回目で残りを23で割って、23回分払ったら残りの24回分を払わずに済んで次の機種変更できるという仕組みを導入しています。うん、でさらにドコモはそれにまあ踏み込んでいて早くやめたらその分 ちょっと安くしますよといった仕組みを導入しています。なので、まあ、ドコモのモデルケースにもあるんですけど、1年で機種変更すると結構お安く買えられますよといった仕組みになっています。まあ、我々みたいにもう1年間で、ね、機種変更するという人も多かったりもするので、まあ、そういった人からすると結構ドコモのね、いつでも替え時プログラムというんですけども、はい、まあ、これはね魅力的なものになってるんじゃないのかなと思いますね。はい、でさらにまあ今回ね、総務省の意向によって10月1日からSIM ロックした状態で売ってはいけませんよというようなお達しが出てるんですけども、iPhone に関してはどのキャリアもドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルともに SIM フリー状態で売る、 SIM ロックかけた状態ではない状態で売るというところもあるので、買ってすぐ SIM ロック解除されている状態ですし、 eSIM で乗り換え放題といった形になっているので相当使い勝手のいい iPhone になっているのかなと思います。
さあそして今回もう一つ実機でご紹介するのが iPad mini の第6世代です。今回発表会で一番話題になったという話もありました、
は
い、
そうですね、iPad mini ね今回大きくまあリニューアルしてきているというところで、8.3 インチのディスプレイで、今まではホームボタンにタッチ ID があったのが本体側面についていると。で、チップセットは15バイオニックというところなので iPhone 13シリーズと同じというものになっています。で、Apple Pencil は第2世代対応で eSIM も対応してますし 5G にも対応しているというものになっていて、かなりね軽くて使い勝手いいのかなと思います。松代さん実際に触ってみますか。
はい、ありがとうございます。あ、本当だ、思ったより軽い。なんか調べたら今回って 300g 切ってるんですよね。
そうですね。
あ、女性でも片手で全然持てるかな。
だからやっぱり片手で持てるサイズ感っていうのは非常に良くて、で結構だから今ね、家にずっといる時間が長い中で、はい、まあ、例えばじゃあちょっと Kindle で本読もうかなとか、あとまあちょっと新聞読もうかなとか、で YouTube、Netflix とかっていうのをちょこっと見るのには非常にいいサイズ感なのかなと、うん、スマートフォンでは小さいけども 8.3 インチのタブレットとしてはちょうどいいサイズなのかなと思いますね、うん、あと Apple Pencil と組み合わせて、まあ、メモ帳代わり、自分もまあね本来であれば、ね、取材してインタビューでこう、ね、メモ取ったりもするんですけど、もう結構それにも最適なサイズ感になってるのかなと思います。あともう一つね、スタジオにあるのがノーマルの iPad になります。まあ、こちらはねもう本当に今までの iPad っていうね、はい、何も変わり映えしない iPad というところでね、ですがまあね価格が安く抑えられていて、スペックもちょっと上がってるというところなので、はい、教育市場とか、あと初めて、ね、iPad 触る人向けとかってね人にいいのかなと。で iPad って結構壊れなかったりもしますし、
あ、持つんですね、
うん、寿命も長かったりするので、結構ね昔からもうずっと iPad 使ってるっていう人も多かったりもするのか、もう数年ね使ってるっていう人も多かったりもする中で、まあ、買い替えを検討している人も多かったりもするので、まあ、安く買いたいという人だったらノーマルの iPad でしょうし、いやいやちょっとね、奮発してみようかなと、高性能に振ろうかなと思ったら、ね、iPad mini とかになってくるのかなと思いますね、はい、
これあの iPhone も iPad mini ももうすでに在庫がない店舗が多いというふうな情報もありますけれども、実際どうでしょうね。
そうですね、やはりまあねすでに受付、まあ、予約開始されていてでね、まあ、出荷もだいぶ先になってたりもしますけども、ただアップルのサイトってね発売日以降もちょこちょことね入荷情報が見えて、でこのお店だったら今手に入りますよとか、うん、この日朝、アップルのサイト見ると今日ねこのお店にこれだけ入りますよみたいなことが分かったりもするので、予約のね競争に出遅れた人はねそういったものをねサイトチェックして、まあ、早く入手できるタイミングを探るっていうのもありなのかなと思いますね。
はい、石川さん今回いろいろ使われてたっていうことですけども、実際使ってみて石川さんやっぱ選ぶとしたらどうですか。
これまでの1年間実は iPhone12 シリーズの2台持ちをしていて、
うん、
iPhone12 mini とあと Pro Max の2台持ちをしていて、はい、普段の生活では mini を使っていて、でなんか取材とかいろいろと動画撮るとかっていう時には Pro Max 使ってたんですね。それは Pro Max が一番画質カメラの性能が良くて、ただ一方で持ち歩くには Pro Max 大きいなと思っていて mini にしてたんですけど、 まあ、今回ねプロとプロマックスのカメラ性能が一緒になったのであえてプロマックスにしなくてもいいかなというところを考える中で出した結論が iPhone13 Pro の1台持ちでいいかなと。でさすがに 1TB はちょっと大きすぎるというかなんかね iPhone とかってまあ毎年変えてるせいかであと iCloud 連携してるせいかそんなに容量食わないんですよ本体の。
あそうですか、
うん、なのでまあ全然256ぐらい足りるんですけど、
はいはいはい、
うん、まあ余裕持ってねその倍にしようかどうしようかっていうところだったりもしますね。
石川さんは 1TB かなって勝手ない
やいやもう全然 1TB いかなくて、うん、なんかねやっぱりそのクラウドでデータを保存してそのねちっちゃい版が iPhone とかに保存されてる感じなので、
はいはい、
意外とね本体の容量は必要ないかなというところですね。松代さんはそろそろ iPhone デビューってことはないんですかね。
いやそれこそ私今ガラケーとあのスマホの2台持ちでもう遅かれ早かれガラケーをちょっともう変えないといけない状態になってきてるので、はい、そうなってきた時の選択肢の一つとしてその iPhone はやっぱちょっと惹かれるものはありますね。
うん、ただ本当に iPhone 新製品だけじゃなくてね12も安くなったりもしますし11もどんどん安くなってるし、あとまあ中古もねあったりもするので、
はい、
まあその辺ね自分に合った iPhone を選べばいいのかなというふうには思います。
はい、今回いろいろご紹介してまいりました。皆さんのね iPhone 新しく買おうかななんて思ってる方はぜひ参考にしていただければと思います。
はい、
はい、石川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集発売直前 iPhone13 実機レビューでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
ギャラクシーを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。バイバイ。